2018年の主露の手術を迎えました。本日は少しお詫びから始めなければなりません。本日の礼拝の御言葉を週報で予告しておりながら、どうしても変更せざるを得ませんでした。旧約聖書のテキストをイザヤ書の53章の言葉に、そして説教台を十字架への道から父の沈黙と変えさせていただきました。おそらくほとんどの皆さんは何度となく読んできたキリストの受難の記事であります。改めてこの御言葉に向き合っていく中、今日与えられている一つのキーワードが二つあります。一つは痛みです。そしてもう一つは沈黙です。痛みと沈黙。シュースは今読んでいただいたように十字架上に釘打ちにされ、激しい痛みに苦しんでいるときにも、あざけりを受けております。そこにある痛みとは、肉体的な痛みはもちろんのことではありますが、多くの人々にあざけられ、軽蔑され、罵られる痛みでもあります。しかしそこでシュエスは沈黙をしておられる。痛みながらそれでも沈黙している。そしてそれと同時に、そうやって苦しむシュエスを見守る天なる神と同じであります。天の父なる神も一言も発しません。神も沈黙している。そこに私たちは、計り難い特別な信頼関係を垣間見るのであります。教会の暦では、主露の手術といって、今賛美歌でも歌いましたように、主イエスがエルサレムに入場するときに、人々が主露の枝を打ち振るい、また道に敷きながら喜んで迎えたという、そこに由来しているものであります。しかしその喜びは瞬く間に十字架につけろという叫びに変わっていってしまう。今日は一気に十字架の場面へと進んでまいります。すでに主は捕らえられ、大祭司の館、そしてローマ帝国の総督ピラトの館で審問を受け、死刑の判決を受けております。捕らえられて大祭司の館にいた時から、主は侮られ、馬鹿にされていました。あざけられるというと、その言葉の意味は私たちはわかりますが、砕いて言うなら、馬鹿にされているんです。唾を吐きかけられ、そして目隠しをされて、拳で殴られた後、誰が殴ったか言い当ててみよう。そう言われます。あるいは平手で撃たれる。シュースに対する憎悪とでも言うべきものが、まるで咳を切ったかのように溢れ出してきています。裁判としては全く不当なものでありながら、主イエスから、お前はメシアなのか、そう問い、そうであると、 その言葉を言質を取ったことによって、まるで鬼の首でも取ったかのように、一気に死刑という極刑をもって、このナザレのイエスと言われた人物を排除しようとしている。ここまでは大祭司の部下たちが主イエスを捕らえ、そしておそらく殴ったり馬鹿にしたりしていくのも、その兵士、大祭司の家臣たち、兵士たちであったと思われます。しかしここで最終的にその死刑を決定することができません。この時代のユダヤの国はローマ帝国の支配下にあり、いわゆる裁判権を持っておりませんでした。この目の上のこう邪魔者のようなナザレのイエスと言われた男を死刑にして排除していくには、ローマ帝国の承認を得なければなりません。具体的にはユダヤにおけるローマ帝国の最高権力者は総督という肩書きを持つ人です。ポンテオ・ピラトという名前です。総督ピラトの承認がいりました。そのために大祭司の館から総督官邸へと主イエスは連れて行かれることになるのです。これは今ちょうど春のお祭り、杉越のお祭りの時を迎えていて、本当ならピラトはローマ人であり、ユダヤ人からしたら異邦人です。その異邦人は神を神としない汚れを持っているので、できれば近づきたくない、その敷地にも入りたくないのです。シエスをいわば大祭司の館から引き連れて、このポンテオ・ピラトという総督の屋敷にやってくるんですが、ピラトはおそらく杉越の祭りでにぎわうはずのエルサレムの町が朝早くからただならぬ空気に包まれていることに気がついたでありましょう。このナザレのイエスという男をめぐって不穏な動きがあったことはとっくに察知していたと思います。このパレスチナ、ユダヤの国は極めて不安定な政治状況でした。ローマ帝国にとってここが安定しないということは帝国全体の支配に非常に良くない影響を及ぼしますので、ここはきちっと抑えたいのです。ですから何か不穏な動きがありそうな場合にも常にアンテナを張ってその情報をキャッチしてたはずなんです。北方のガリラヤ地方から聞いたこともないナザレという小さな村出身のイエスという男が多くの人々の人気を集め、驚くべき奇跡を行っている。しかしそのイエスという男の言動は祭司長や立法学者たちの意見とぶつかり、彼らから敵視されていることも知っていたでありましょう。そういう情報をピラトは十分にアンテナを張りながら察知しておきながら、彼はいわば政治家ですので動くタイミングというのはやはりいつも考えているわけです。早すぎてもいけない、遅すぎてもいけない、ここという時をきちんと見極めて動く、そういう政治的なセンスが必要です。このユダヤの国のローマの総督という地位に登っていったのは、ある意味ではそういうセンスが働いているからだと言えるでしょう。ピラトはこの日の朝の空気を読んでいる、おそらく。そして朝早くからこのユダヤの国の いわば最高権力者とも言える祭司長や議員たち、立法学者たちが、いわば眼首揃えて、このナザレのイエスという男を連行し、裁判にかけろというわけです。噂には聞いていた、その男と会うことができた。半分興味があった。しかし、おそらく嫌な予感もしていたでありましょう。私たちは今マルコによる福音書を読んでますが、マタイによる福音書の方で見てみますと、ここのピラトのところの中でですね、奥さんが出てくるのです。ピラトの妻が、そしてわざわざピラトのもとに来てですね、あなたどうかあの人に関わらないでください、あの人のことで夢にうなされたのですと、そういう言葉が出てまいります。実際ピラトはこのナザレのイエスという男を相手にやり取りをしていく中で、明らかにこれはこの男を政治的に排除しようとする策謀であることを見抜くわけです。つまりイエスという男には何の罪もないということを見極める。ピラトという人物はローマの体制の中で生きている人です。ローマというこの国は法をある意味ではとても重んじるシステムを持っています。その法を重んじる精神の中で、彼はそういうシステムの中で上り詰めてきた人間であり、あるわけですから、その法に照らしておかしなことをするということは自分の足元が危うくなることなんです。ですから抜かりなく政治的にきちんと歩みを進めていくためには、法的なことをおろそかにできないんです。イエスというこの男に罪があると判断されるならば、躊躇なくピラトはおそらく裁判をし、死刑を宣告すぐにしたでしょう。しかし彼は戸惑うんです。そして明らかに罪があるとは言えないこの状況の中で、何とかしてこのナザレのイエスという男を釈放しようとピラトなりに努力をするわけです。しかしこのナザレのイエスという男をどうしても排除しようとしてくるユダヤのその権力者たちは、彼らもある意味ではやはり政治家であるわけで、ピラトがたじろいでいる、乗り気でないことをすぐに見抜くわけです。そして彼らはある意味では民衆を煽って自分たちのシナリオ通りにことを動かそうといたしました。扇動された民衆、ついこの間みんなで喜んでエルサレムに迎えたはずなのに、見事にこの扇動にかかってしまう。人々がイエスを殺せと、十字架につけろと叫び続けるこのありさまに、ピラトは法的に自分に責任がないことを明確にしながら、責任の所在です、責任の所在は自分ではないんだと、お前たちだと、そう言ってはっきり分かるように、みんなの目の前で手を洗って、この男の血に関して、命を奪うことに関して私には責任がない、民衆がそれは自分たちの責任だって言わせるわけです。うまいですね。よく心得ている。そして見事に責任の所在を民衆やそのユダヤの権力者側に移した上で、 下手にこれで意固地になってこのイエスという男をかばおうものなら逆に暴動が起こる危険があるので、そこをきちんと見極めながら、そういう手を洗うパフォーマンスをしながら最終的には死刑を決めていくことになるわけです。罪状はユダヤ人の王と自称したこと、これはローマ帝国に反逆したことと表向きにはなるわけですが、祭司長たちにとってはメシア救い主と自称して、これは神を冒涜する罪であるわけです。律法の中で死罪にあたる最も重い罪は三つ。一つは人を殺す殺人の罪、もう一つは姦淫の罪です。そして神を冒涜する罪です。メシアを自称した、神を冒涜した罪で祭司長たちはこのナザレのイエスという男を死刑にしようとしている。ポンテオ・ピラト、彼は水で手を洗っていわば責任の所在を明確に自分から外したはずでありますけれども、しかしこのイエスという人物の死刑執行の責任者はやはりポンテオ・ピラトでした。彼の名前はこの時以来2000年もの間、毎週毎週日曜日には世界中でポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられと言われ続ける羽目になったわけです。罪なき者を罪人として断罪した責任者として、その名が呼ばれ続ける羽目になってしまった。奥さんの予感は当たってしまったわけです。この一連の主イエスを排除しようとするシナリオの中で、主は繰り返し侮辱され、あざけられ、馬鹿にされていきます。総督ピラトの官邸ではローマの兵士たちによって侮辱されました。今お読みいただいた通り、兵士たちはの読みいただいた前のところで、兵士たちは全員、部隊全員が並んでですね、主イエスに紫の服を着せ、つまりこれはまさに王様を象徴する色なんです。紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始める。また何度も何度も足の棒でその茨の冠がつけられている頭を殴り、叩き、唾を吐きかけ、あるいはひざまずいて馬鹿にして拝んだりした。大祭司の館でも散々やられ、このピラトの屋敷でも今度はローマ兵たちによってあざけられていった。そして次はいよいよ十字架につけられても、それはやむことがないわけです。少しだけ分け道にそれますが、今日のテキストの冒頭にシエスが処刑場であるゴロゴタと呼ばれる場所まで十字架を担がせられていくときに、もう疲労困憊し弱り切っていたシエスはもう担ぐこともできないありさま、そこでたまたまそこに居合わせた北アフリカのキレネというところの出身のシモンという男がたまたま通った。兵士たちは、おいそこのお前、こいつに代わってこの十字架を追ってこいって命令するわけです。逆らうことはできません。兵士たちは無理に担がせたとあります。シモンという男は勘弁してくださいよ、きっと言ったでしょう。しかし通りませんでした。逆らうこともできずに十字架を担ぐ。十字架と言いましても、この縦と横の棒が全部くっついている状況ではなかったようで、どうやらこの横の棒だけをこう担がせられていたという説があります。 でもそれだけでも大変な重さであるわけです。今日のこのシモンという男が十字架を代わりに担がせられる場面で、彼を紹介するときにわざわざアレクサンドロとルフォスの父シモンと出てくるんです。これは実は福音書記者のマルコがこの息子たちを知っているということなんです。おそらくこの福音書を開けて読む人たちも知っているんです。そしてもう一箇所出てくるんです。ロマ書の最後のところで使徒パウロがローマの、まだ自分は行ったことがないローマの教会の人たちに宛てた手紙の一番最後のところで、ルフォスによろしくって書いてます。つまりこの、担がせられたシモンの息子たちがどうやらローマの教会によく知られる人たちとしていたようなんです。何が起こったかわかりません。しかしここでこういう出会いを与えられたシモンは、その家族ともどもどうやら教会の一員となり信仰の道を歩むようになったようなんです。主イエスは、あなたはあなたの十字架を背負って私に従ってきなさいと仰せになりましたが、このキレネ人シモンはまさかこんな出会いから主の十字架を本当に背負うことになろうとは思ってもみなかったでありましょう。しかし彼は最初は、ああなんて運が悪いんだって思ったでしょう。しかし運が悪いどころではありません。神様の特別な恵みが実は彼にあったということを、おそらく後になって知ることになったでありましょう。処刑場はゴルゴタ、昔からはゴルゴダって濁った言い方の方が馴染みが多い人が多いと思いますが、ゴルゴタ、これは新約聖書の世界の日常言語であったアラム語という言葉が普通に使われていたんです。ユダヤ人の国は、ヘブライ語が公用語です。でも日常言語はアラム語なんです。ヘブル語とアラム語は親戚みたいなものであります。ですから、使いやすかったということもあるんですが、アラム語なんですね。でこのアラム語でゴルコタというのは、このサレコーベ、ドクロですね、のことだというんです。でこのゴルコタというアラム語がラテン語になると、カルバリア、これが英語になってカルバリーになるんですね。賛美歌第2編の185番にカルバリ山の十字架につきという歌があるんですが、カルバリーとかカルバリーという言葉はこのゴルゴタのラテン語なんですね。豆知識なんですけれども、どこかできっと皆さん出会いますので、ああと思い出していただければいいかなと思うのです。おそらくエルサレムのこの時代は町といっても実はそんなに広くないんです。城壁でぐるりと囲まれたエルサレムの町、その城壁から少し出た、あたりでそんなに遠く離れてないんです。そこが処刑場なんです。どうもこう崖のようなこう部分があって、そこにこの骸骨のですね、シャレコーベのこの目の穴と鼻の穴とこうのように落ちくぼんでいるような洞窟のようなこう形をしていたようなんですね。この処刑場は人目のつかないどっか離れたところにあったら意味がない。なぜか、見せしめだからです。道行く人々に、このエルサレムの都に出たり入ったりする人たちに見てもらう意味があるわけです。見せしめなんです。晒し者にするんです。ですから、このエルサレムの都のこの城壁から少し出た先のようなんです。今エルサレムに行きますと、このゴルゴタと言われたところに聖墳墓教会と言われる教会がドーンと立っておりました。行ってみますと、 旧市街から本当にすぐなんです。こんなにすぐそばなのかと思うほど近くです。おそらく実際のこのイエス様が十字架にかけられた時も城壁で囲まれたすぐその先のところだったと思われますが、十字架をで処刑していく極刑の形として、この十字架刑というのは長い時間をかけて苦しませて苦しませて死なせるという極めて残酷な処刑方法でありました。マルコによる福音書では主がすでに弱っておられ、十字架につけられて約6時間で亡くなっていることを記録しています。マルコによる福音書だけが十字架につけられたのは午前9時である、そして時間が過ぎ昼の12時に全地が暗くなり、そういう異変が生じ、そして6時間後の午後3時に息を引き取られたと。つまり6時間で十字架で死んでいくわけです。普通はもっとかかるんだそうです。もっともっと長い時間かけて苦しめて死なせていくんです。でもシエスはかなり弱っていた、それでも6時間苦しみ続けるんです。この十字架刑の残酷さについて、ローマの政治家であり文筆家であり哲学者であったキケロという人が次のように言っているんです。十字架という名詞自体、ローマ国民の内からだけでなく、その観念から、目から、耳から消えてなくなればよい。十字架という名詞自体、ローマ国民の内からだけでなく、その観念から、目から、耳から消えてなくなればよい。このウェルレス弾劾演説というのが残ってるんですよ、キケロの。その中にある。キケロという人はですね、シーザーやアントニウスや、活躍した時代の政治家の一人で、アントニーとクレオパトラ、シェイクスピアが戯曲にしましたが、そのアントニウスとぶつかって、最後はアントニウスに暗殺されてしまった政治家なんです。でも、聖書に絡むところで言うと、クリスマスの出来事につながるんです。クリスマスの時にイエス様が人口調査をせよと言われて、ベツレヘムに行きますね。その命令を出したのは皇帝アウグストゥス。彼の元の名はオクタヴィアーヌスって言うんです。ローマ帝国の政治の世界の中で、オクタヴィアーヌスをいわば引き抜いて、立ててあげてきたのがこのキケロって人だったんです。もういわば政治家中の政治家だと言ってよいと思います。今日は政治家の言葉がいっぱい出てしまいますが、本当にそうです。そのキケロが言うんです。十字架という名詞、その言葉がローマ国民の中からなくなればいいのに、観念からも、目からも耳からもなくなればいいのにとさえ言うほどに忌まわしいものであったということなんです。にもかかわらず、福音書記者は十字架に実際にかけられる様子を描写することなく、ただ一言です。兵士たちはイエスを十字架につけてとしか記しておりません。十字架に釘打たれる苦しみの凄まじさは一言も記さないんです。それよりも何を書き残しているかというと、その苦しみのもとで兵士たちは主の服をくじで分け合い、そしてやはり通りかかった人々、祭司長たちや律法学者たち、そして一緒に十字架につけられて死んでいく強盗までもが、主イエスへのあざけりを重ねるということです。福音書記者たちは、主イエスがどのように肉体的に苦しんだかではなくて、いかにあざけられ、 バカにされ罵られたのかということを書くんです。王として自称していたのに、驚くべき力を発揮して多くの者を癒したのに、何もできないではないか、誰も助けに来ないではないか。権力者たちからだけではなく、一般の民衆からも、極悪非道の強盗たちからも馬鹿にされる、そういう主がここにあるわけです。このあざけりに対して主イエスは口を開こうとなさいません。黙っています。沈黙したままです。そしてその十字架に苦しむ主イエスが沈黙しているのと、まるで呼応するかのように、その姿を天井から、父なる神はいかにしてそれを見ていたかです。父なる神も同じように黙って沈黙して見続けているんです。ついに午後3時、主は大声で叫ばれる。エロエロエレマサバクタニ、これもアラム語です。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか。これは詩編22編の冒頭の言葉なんです。先ほどから紹介しているイエス様が馬鹿にされた場面で、唾をかけられる、殴られる。みんな詩編や旧約聖書にある言葉なん、出来事なんです。それがいちいち一つ一つ成就していく様をたどっているんです。このあざけりは。エロエロイもそうなんです。我が神、我が神、何故私を見捨てたもんや。エロイという、我が神という言葉、いつもの主イエスでしたら父よと祈るはずです。父よ、どうしてですかというならわかる。しかし主はここで詩編の言葉で叫びを上げるんです。我が神。すべての人がこの言葉に自らを重ねることができる言葉として。しかし、天上にある神は呼ばれても答えない。一人子が散々侮られ、馬鹿にされ、そして苦しみの極地に至って大声で叫んで呼んでいるのに、神は答えない。そこに神は傷んでいるのではないか。聖書の神は痛みを知る神。旧約聖書において、例えば出エジプト記の初めに、神はエジプトで奴隷状態にあったイスラエルの苦しみを知り、こう言われるんです。私は私の民の痛みを知った。私の民の痛みを知った。人の痛みを知る神。それは神ご自身も痛むということです。詩編78編に、どれほど砂漠で御心を痛めたことかという言葉が出てきます。そして今日読んでいただいたイザヤ書の53章にも、彼は多くの痛みを負い、彼が負ったのは私たちの痛みであった。神は平然と御子の苦しみを天井から見ておられたのでしょうか。我々は沈黙して我が子の死にゆく姿をただ見守り続ける神の痛みを思いを向けたい。あるいはその神が痛んでいくということに対して、もしかしたらあまりにも鈍感ではないだろうか。我が子が傷んでいるのを見守らねばならない現実、私たちだって抱えるではありませんか。病院に行って小児病棟を、今は部外者の人は勝手に入ることは今できない時代ですから、そうそう見ることはできませんけれども、あの小児病棟に入院している子どもたち、そしてその親たち、病に傷んで うめいて泣いている子供たちを見る親がいるのです。いや、さらに踏み込んで言えば、その彼方に死にゆく我が子を見守らねばならない親がいる。傷んで苦しむ我が子をただただ見ているしかない。何も成し得ないその悔しさやもどかしさ、いや怒りとでも言っていい、その思いに身を焼かれ身を裂かれる思いをしながら見守っている親がある。この身でこの体で変わってやりたい、どんなに願っても変わることができず、痛む愛する我が子を見守るしかない。子も傷んでいる、でもそれを見守る親も傷んでいる。苦悩の淵で愛する者も愛される者もどちらも傷む。今ゴルゴタで起こっているのは、神の一人子が不法な裁きを受けて、ひどいあざけりを受けて、肉体的にも想像を絶する苦難を、苦痛を受けている。あの洗礼を受けになった時のように、これは私の愛する子だと言って助け出すことを神はなさらない。全能の神に不可能はないはずです。それなのに何もしない、答えようとしないんです。ただただ黙って見守るだけ。どうしてそんなことができるのだろうか。病院の親たちは何にもできないで痛むんですよ。でも全能の神はやろうと思えばできるんです、その全能を持って。しかしかえってその全能を持って沈黙する、答えない。このありえないことを実行するのは、突き放して完全に見放していくそのことを通して、その一人子の苦しみと命を懸けてでも救いたいものがあるから、その苦しみの代償を支払わなくては義が全うされない。聖にして義なる神の本質というものは、罪を罪として処断しなければならない。まあまあまあまあ、そう言ってうやむやにすることはありえない。罪ある者の罪を取り除くためには、その罪が裁かれて罰せられなければならない。借金の例えにあるように、最後の一円までもきっちり返し終えなければならないのです。そのための苦しみであるが、その苦しみをあざけりが増し加え、そして究極の苦しみとして神との断絶を味わうことになる。エロイエロイと呼んでも神は答えない。それが罪の受ける究極の報いだった。それがどれほど恐ろしいものか、誰もろくに分かっていない。しかしそれを御子なる主イエスは、この叫びをもって表し、神はその叫びを聞いて黙っている、沈黙している。私たちの場合だと、我が子があざけられたりしたときに、親は全力を挙げてこのあざける者に反撃し、我が子を守ろうとするでしょう。しかし主イエスの父なる神は、この我が子をあざけている者たちのために黙っているんです。沈黙する、何もしない。どうしてそんなことがあり得るのだろうか。神の沈黙、人格の源なる神、人格というのはこうするものであるはずじゃなかったのか。呼んで答えるところにその人格は生きるはずなのに、その神が黙る、答えない。 神が沈黙する痛みと苦しみとが、十字架上で答えてもらえずに苦しみ死んでいく主イエスの痛みと苦しみとにこう、こうし、重なり合っていく。父なる神が黙っている、答えない、沈黙することは、実は、あざけっている者たちへの愛であるわけです。彼らを本当にその罪を許すために、父なる神は、御子に応えない。完全に見捨てられていく。そして、黄泉にまで落とされていく。今日は、主イエスの沈黙と、父なる神の沈黙と、この二つの沈黙が、こうし合うことが、何のためにこの二つの沈黙が今、苦しみの最中、痛みの中にあるのかを、もう一度心に留めたい。そしてもしかしたら、その沈黙にある愛は、この自分のためであった。そのことを感じ取れるならば、それは聖霊の助けがそこに働いているのです。ありえない愛をそこに受けてしまったならば、もう自分の不信仰さを嘆いてばかりいないで、痛みを負う愛というものを自らの十字架として背負って、御跡に従っていきたいと願うのです。